주의 집턱이 주하시오 이노리마시오 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 믿고 토바나로 쉬어 믿고 토바오 쉬어 아멘오 요니 흐리소서기 쉬어 이노루 요니 시크크시대 구다사이 예수様の 이나니어때 오이노리다시마스 아멘. 자 이세스から 미마쇼.
さてモーセの衆とミディアンの祭司イテロは神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのことすなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。
モーセがね自分の衆とミディアン人の祭司ですね、ミディアン人の祭司イテロの前で証しをする証し神様がどのように出エジプトをされた今までこのように、こう導いてくださったか証しが一番よね、証しをすると伝道がよくできる、組織神学校を勉強してね、自分の子供に何かしようとした人がいるんですけど、それで人が信じるんじゃありません。主がなさったことを語るときに聖霊が働いて心を動かします。これが重要ですよ。だから自分に主がどのようにして自分を救ってくださったかその証し短い証しそれが最初聞く人たちにはね重要ですね。もう論理的になんか聖書の話いっぱいしても相手は分からない。分かるのは普通不思議なことが起こったことそれを言っていることが重要ですよね。現実目の前にね、一人が行ったのにもう200万名を連れてもう絶対的な指導者になって帰ってきたからね、これ一体これ何のことか聞きたいんでしょうね。その時、この証しをしたというね、ニセス。
それでモーセの衆とイテロは先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは私は外国にいる寄留者だという意味である。
モーセの人生ですね、寄留者40年間のミディアンのところで寄留者になっていた。四節。
もう一人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。
彼が主が私の父ですね。私の父の神は私の助けである。これはエリエゼルで。どこから助けたか、パロの剣から、自分を救われた。それで名前をね、子供の名前をつけました。もう本当にパロから捕まえて殺される寸前でした。このこととこのことがね、今ユダヤ人イスラエルに起こるんですね。200万名がそこにまだ来て、そこでうろうろ寄留して、まだパーロの剣から逃れてるんですね。公開作戦もあって、五節。
モーセの衆とイテロはモーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの衆徒である私イテロは あなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。
じゃあ一緒にこのシッポラも、一緒に行こうとしたんですけど、彼女が持っていた宗教的なこのなんというかな力ですね。それでずっとモーセが自分の子供たちに割礼をすることを妨害していたんですね。しないように。だから神様がモーセを殺そうとした。その時シッポラが自分の息子の表皮を切って投げて、それで生き返ってるんですけど、そのことでねショックで、そのままついていくのやめるんですね。それでここにミディアンのところに残っていたその子供と妻がね迎えに来た。神様がね大きな勝利をしたことを見て家も回復される。だから私たちが主から用いられると全部回復されるね。じゃあ次、8節。
モーセは舅に、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました、
このように主を褒めたたえるんですよね。このイテロがねその証を聞いて、主は褒むべきが、そのように彼も主を信じるようになるんです。11節。
今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、
この主ということはヤウェですね。ヤウェ、その主はあらゆる神々に勝って、自分が拝んでる神々と、それに勝ってる方だと。このように彼が告白する。12節。
モーセの舅とイテロは全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの舅とともに神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。
だからイテロがね完全にイエス様を信じたということはこの表現ですよ。モーセの舅とイテロは全焼の生贄、このイエス・キリストの十字架ですね。全焼の生贄と、まだ和解の生贄、あらゆる生贄ですね。全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アーロンはモーセの舅とともに神の前に食事、これは聖餐式ですよ。聖餐式、そのあらゆる生贄ですからね。和解の生贄は食べることができる、和解する。だからそのようにね、聖餐式までもするようになってるんですね。だからイテロは信じたんだよ。信じた、こう偉大な主ヤウェイエス・キリストを信じました。13節。
翌日モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの舅とはモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。 あなたが民にしているこのことは一体何ですか。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか。モーセは宗徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの宗徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。
じゃあ信じたばっかりのね、イテロですね。けど彼は経歴があるんです。長い間ミディアン人を導く、そのような、貫禄かな、もう経験、人生の経験を持ってるんです。それで、19節見ると、さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前に知見を神のところに持っていきなさい。その祈りなさいということですね。なぜかというと、あなた一人で全部この民を裁くということは重すぎる。そして民も疲れる。待ってるのにじっと待ってて、裁きが出るまでものすごい時間かかるんですね。それで、あなたは知見を祈りなさいと20節。
あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。
じゃあ祈って御言葉を教えなさいということですね。21節。
あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。
だからこのあなたがやっていることをこう分けて、こうね、分けてやりなさいということですね。分散、神様からいただいた、その祈っていただいたもの、掟を教えるんですけど、誰に教えるかというと、千人隊長、百人隊長、まあ、そのようにね、こう分ける、組織を作るようにね言われますね。22節。
いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
だからこのようにね、こう小さいことは彼らが、百人隊長、十人隊長、五十人隊長、百人隊長、それでまだもっと大きいものは千人隊長、もっと千人隊長の上の重いものはモーセに持ってくれ。そのようにすると、あなたも楽になる、そして集中できる。使徒の働き6章でもね、こういったことがありましたね。使徒たちがこの 食べ物を分配すること、やもめたちのことで、この、使徒の働き6章を見ましょうね。6章の1節からね。
その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
この4節のようにね、もっぱら神様の御言葉を求める、神様の御心を求める、そのような時間余裕が与えられているんですね。だからモーセがすることは、このもっぱら祈ること、そして御言葉をいただくことですね。それで民全体をどのように主が導くかということを祈ること、また掟をいただいて教えること、この人たちも同じく食料を配るいろんな仕事まで全部彼らがしていったんですね、最初は。だから不平不満も全部彼らが受けるんですよ。だから知恵が与えられて、それを仕事を分けて、それで使徒がやるべきことはもっぱら祈ること、御言葉を教えること、それに分けましたね。23節、
もしあなたがこのことを行えば神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。
じゃあ全部平安ということになる。だから賜物があるんですよ、私たちはね、よくできるその分野があるんです。それに任せてやればいいですね。うちの野口先生はこのいろんなこと、総務の働き全部教会の仕事、家事のこと全部総括ができる。今はこのように分けてやってますね、教会が。じゃあ24節、
モーセは宗徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは宗徒を見送った。彼は自分の国へ帰っていった、
じゃあこのように、モーセとイデルの関係、私たちがこの宗教が違う人に伝道する、その方法は証ですね、神様の証。じゃあルカの福音書24章、36から見ようか。36から、
これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。 なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。
だから御言葉なるイエス様がね、直接この地上に人間となって来られました。旧約からずっと言われたこの十字架ね、イザヤ53章の十字架と詩編のよみがえりとかね、その教え、それを全部成し遂げられました。だから教えのすべての結論というものは何か、イエス・キリストよ。だから旧約の時代にはまあ、あらゆる方法で、掟が与えられてるんですけど、この終わりの時代にはイエス・キリストが全部よ。イエス様が全部それを、私たちの主張を全部成し遂げた、主の御名全部ですね、イエス様のイエス様を通して人間が必要である罪の許しが与えられている、そのことを成し遂げられたんです。まあこのイエス様が、出エジプトの時から見るとね、門柱とカモイにこの血をつけることも全部イエス様の血です。それで彼らがこの航海で全てこの敵をね打ち滅ぼしたこともイエス様が導いてくださったことです。このマラの苦い水が甘くなったこともイエス様の十字架がそこに入って、それをこの苦い水が甘くなりました。またミディアンのミディアンじゃなくてね、このアマレクとの戦い、アマレクの戦いとそのところでね、モーセとアーロンとフルがね祈るんですね。それでヨシュアが勝ちます。ヨシュア、イエシュアですね、ヨスア。これも祈りによってイエス様がゲッセマネで勝利をなさること、死を打ち破り、またよみがえる、このイエス様がこの勝利なさった、この代々にこのアマレクと戦う。これは、ね、旧約聖書を読みながらね、いつも新約とこう結ぶ、イエス・キリストと結んだら、これは結論が出るのよ、答えが出る。だから私がいつも旧約の主とか言ってる時にもイエスということを言ってるんでしょ。またイエス・キリストに全部つなぐんです。だから不思議でしょ、旧約読んで新約読んだらこれ合うんです。なぜでしょう。これイエス様がここに入るから。いつも私はイエス様のことを見つけて言ってる。じゃあこのヘブル書を見ましょうか。ヘブル書一章、ヘブル書一章、じゃあ一節から見か。
神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました、
だからこの神が昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分、これはモーセ、トーラですね、また詩編、また預言、歴史、こういった多くの部分に語ったと。けどそれを全部何を語るかというと、イエス様よ。イエス様は私たちの罪から救い出す、救うという意味はね。だから聖書を読むときにいつも主が私たちを救おうとしてこのようなことをされるんだと。だから聖書を見る目ですよ。このように見るとね、聖書が解釈できる。いろんな方法で語られました。この終わりの時、終わりはイエス様が来られてから終わりですよね。時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子が全部よ、創造主です。三節も読もうか。
御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました、
罪の清め、これだよ。これ私たちは罪によってその死が来たんですね。だからイエス様が来られて罪を許すために十字架にかかり、私たちをよみがえらせるためによみがえられました。死を打ち破りました。そのことを肉を持ってよみがえられた。私たち肉を持っている私たちをよみがえらせるためのことなんですよね。この復活体、これが景況ですよ。復活体、変えられる。私たちもこのような体に変えられる。後でね、千年の王国のため。41節。
それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。
じゃあ全部成就したことは何か。イエスキリストよ。モーセの律法、これはトーラと言ってる、預言者、詩編、歴史書、全部それが成就されなければ。45節。
そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。
これですね、あなた方はこれらの証人、罪の許しの証人だった。だからイエス様が自分がなさろうとする、成し遂げるすべてを目撃する者たちを選びました。まず中2を選んで彼らの前でいろんなことを教え、それを導いてくださいました。分割ですね、分割。それで中2弟子、70弟子、後でイエス様がよみがえられて一挙に500名にそれを見せました。でその中で120名が マルコの部屋で集まって聖霊を受けるんです。イエス様の遺言を聞いて、それを握って、祈りに専念していった。それで聖霊によって聖霊が下って、証し人になった。イエス様と同じことを知ったんです。だから彼らもまた弟子を作り、また教える、皆さんがね、子供たちにこう教えて、いや皆さんがね、子供たちをどんなに素晴らしく育てたか、子供たちが今宣教師よ、宣教師。昨日発表を見てびっくり仰天しました。年々発展して進歩してるんですよね。だからイエス様の証人で、イエス様が、ね、モーセがこのイデルの条件を聞いて、この分割して教えたように、49節、
さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい、
これが、神の聖霊ですね。イエス様が私たちの中に入って住む、これが聖霊ですよ。イエス様が生きてる、これが力ですね。力を着せられるまで都にとどまっていなさい。イエルサレムですね、イエルサレムは離れないで。50節、
それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
これ使徒の働きを見ると、ここ500名ぐらいだったというね。しかしその500名の中でイエス様の言うことを聞いて、マルコの部屋に120名が集まった。500名、どこにいるの500名。皆さんのようにね、祈るために来ていることが中祈り、御言葉祈り。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。